はい、後半なんですけども、はい、お便りというか、これ、串田隆代さんなんですけど。
はい、ありがとうございます。
モテラジ過去放送ダウンロード販売の2012年版を買っていただけるという。
2012年?
はい。
え、全然わかんない。俺出てます?
出てないかもね。
あ、千柳さんがいたとき?
どうなんでしょうね。まあでも千柳さんでしょうね。震災後で2012年のやつも売ってるから、まあ内容は僕もわかんないんですけど、まあ、とりあえず乾杯。
はい、乾杯。
注文が来まして、メッセージまで、うん、こんな時期に注文してご迷惑かもしれませんがっていうか、むちゃくちゃありがたいですよね。こんな時代だからこそ。急いでませんので気の悩み待っています。お手すきの時にお願いします。体調に気をつけてラジオ頑張ってください。まあ、咳しまくってましたもんね。
みんな死ぬな、みたいな。
いや、こんな時やからこそ、この、まあ、過去放送を買ってもらえると、非常に、
励みに
もなるし、生きれるっていう。
うん。
でも、ちょっとだけ、時間くださいね。
あ、はい。
まあ、早ければ明日中にでも、
うん。
なんとか、
なんとかね、都合つけて。
はい。ちょっと、たまにできるだけ早くしようと思ってるんですけど、注文入った時って。
はい。
そういえば返事送ってなかったっけみたいな時があるんで、怖いんですよね。
怖いな。
これがメールの怖さってやつですよね。
うん。
うん。あ、これ2週間経ってるやん、みたいな。
うん。
なんか仕事できないやつの典型みたいな、ありさまですよね、こういうの。
ほ
ん
とね。
忙しい日常が悪いんですよ。
うん。
うん、僕は悪くない。そう、僕が悪くないって言い出したら一番悪いんですよ。
悪いな。
うん。わかる?その悪さっていうのが。あ、これね。これ問題。100日後にボムする謎ホルテさん。噂の吉野家の全部乗せ、スタミナ丼的なやつ。ライザップとかとコラボしてるくせにこれを出すとはっていう吉野家のね、あの牛。
まさかの。
牛、鶏、豚の3種類と卵が乗ってる。卵を乗せれるのかな?卵は標準装備。
あの伝説のメニューを。
はい。
吉野家さんが再現するとは。
まあ、搾取ですよね。
亡き丼って海南店の。
はい。
ガッパラ丼を彷彿させる。
形がないとされたガッパラ丼ですよね。
そう。
一応3種類の肉が乗ってるのが正解なんではないのかと。
うん。
でもなんか油揚げが乗ってたみたいな話もあるし。
そう。タレが違うとか。
はい。店内で食べるやつと、
持ち帰り全然違う。
違いすぎる。
なんなら量違うしね、めっちゃ。
ああ。
持ち帰りの方が多いまであった時もあるし。
うん。
だから、もう本当にね、
うん、
謎のメニューだったな。
で、謎のまま消えていったんで。
そう。
一つだけ分かったのが、与論島、与論島の方言やと。はい、
うん。
ガッパラっていうのは
。うん。
まあ、でかいみたいな意味らしいですよね。
なるほどね。
で、その、肉を3種類入れてるみたいなのが、まあ、発明といえば発明?
うん。
今までああいう丼で、複数の肉を入れようっていう発想はなかったですもんね、あんまし。
なかったですね。
まあ、なんか牛鮭弁当とか、あ、じゃあ牛鮭丼とかね。ああいうのはあったけどね。でも、豚と、
うな牛とかね。
あ、そう。豚と、まあ、合いがけとかも、ま、多少あったけど、
うん。
豚と牛とチキンを入れれば、パーフェクトだろう、みたいな。
え、北と玄となんと、みたいな。
皇帝を守る、みたいな。皇帝を守る、剣みたいなやつ、うん、
そう、玄と皇剣。
で、なんとは、皇帝の門を守る、みたいな。
で、北斗は?
わからんけど、なんか、皇帝を守るとされてましたね。
全部壊すみたいな。
でも、龍拳はっていう。
龍拳は、あの、おじいちゃんだから。
え、じゃあ、あの、泰山流とかは？
なんか、そういうのはもう弱いでしょ。弱いでしょ。
いや、いや、でもなんか龍河とかいました
ね。うん。
うん。
凍るやつ？
泰山天狼拳？
うん。だからね、あれなんで出たの？未だにわからない。
あと、火山流とかいましたね。
だからいらないよね、全部。
火山流確定器とかって言って、ね。
うん。
言ってましたよね。
え、でもな、もう十字剣法ヌンチャクは。
あ、十字剣ヌンチャクはどこにも属さない孤高の剣なんで。
孤高孤狼なのね、ある意味。うん、
ね、あと大乗南剣ね。
はい。
あの、すべての強敵を倒してきた、海王をすら倒した後の剣をもってして、
うん、
まだこのような英雄がいたのかみたいな。
うんうんうんうん。
あの牛を倒すとこ見て驚愕しましたよね、剣が。猛牛をバラバラにするのを見て。
できるからね、誰でも。
いや、誰でもできる。
今まで出てきたやつだったら誰でもできるから、ね。
いや、できるけど、今までできた十字剣ヌンチャクも？
できる。もうバラってるよ。バラ肉よ。牛バラよ、もう。
十字剣ヌンチャクは、猛牛はもう通してこなかった。
うん。余裕でしょ狩り牛狩りですわ。
ああ。
だってなんと水晶剣とかバラバラの真骨頂でしょ？
はい。
で、それ目の前で見たよね。
うんうん。
話も聞いてたよね。
で、知識があった。
実際見たのに。
で、それなりの乱世生き抜くにはそれなりの知識かなっていう。
だから、怒ってないよね。知識もちゃんと入れたって。
うんうんうんうん。自信もあった。
だからワンチャン勝ってたからね。うん、あれ、本当に。
うん。
手さえ取られてなければ。
うん。まあ、誤算はね、手がちょっとポロって落ちちゃったの
かな。手がちょっと取られやすいからね。
あ、これ、力也さんが、そんなに量ないし、そこそこなんじゃしたって。この、ね、スタミナ丼的なやつ、ね。もう名前すらよくわからないものではあるんですけども。まあ、吉野家のすることですから。まあ、所詮はね、っていう感じですかね。
そうなの？
いや、まあまあ、吉野家はそんな、ほら。
まあ、攻めないみたいな。
例えば、どんていがやるみたいな、驚愕のメニューとか、基本的には出さんでしょう。
どんていスペシャルセットとか。
そう、どんすべとかは本当に、まあ、このコロナで、
うん。
どんていっていう、その沖縄特有のチェーン店で、なぜか神奈川には1店舗かなんかあるっていう。
はい。
店もなくなっちゃうかもしれないけど。
そうなんだよな。
もう、だって沖縄に2店舗しかないですもんね。
うん。
そのコロナとかっていう前に、一店舗なくなっちゃってましたもんね。その。
辛いね。
大学の近くやったっけ？
はい、沖大前ですね。
うん。だから基本的には経営苦しかったんですよね。
うん。
で、経営苦しいけど、沖縄そばも牛丼並みとかも、
うん。
やけに多いっていう。
多かったね。
なんか、別にそのめちゃめちゃ多いとかじゃないんですけど、
うん。
波の値段とか考えて、ちょっと侮って、まぁ、ちょっとしたおやつぐらいやろうとかって思って食ったら、
うん、
しっかりと入ってるっていう。
しっかりとご飯じゃんみたいな。
ねえ、ご飯も多い、密度があるし、肉もなんか、ほら、おじさんのスカッと頭みたいな、まばらさじゃないですか、今のチェーン店の牛丼って。
はいはいはいはい。
でも、ちょっと黒黒してるやんっていう。
じゃあ、若い、針がある、男子の肉みたいな。
そうそうそう。今までダブルステーキライスだな。
ダブルステーキライスやばかったから。
そう。
冷しゃぶ丼とかでしょ？
冷しゃぶ丼だの、ね、カレーだの、カツ丼だの。
あと、パワーステーキ丼もあったから、
ね。そう、パワーステーキ丼とか、変わり種見たと沖縄そばとかね。
うん。
変わり種ばっかり目を向けてて、僕はもう本当に近年まで、うん、あそこでただの牛丼食べようっていう発想がなかったんですよ。
はい。
ただの牛丼頼んだら、
うん。
この牛丼こそが、なんか、本当の強者やったのかもしれんとかって。
本質だったみたいな。
まあ言ったら、ほら、ドンスペでしょみたいなとこあったじゃないですか。
ああ。
派手な。
ああ。基本はおろそかにしてたみたいな。
ドンスペのあの破壊力見たら、 カツカレーに肉、あの牛丼の肉が乗って、
うん、
大盛りみたいな、ああいう破壊力のものを見たら、
はい。
いや、今更、ただの牛丼はないでしょみたいな。侮りが。
あ、じゃあ豚尾さん、丼亭の特盛り食ったことないんだ、牛丼。
だから、波でびっくりした、俺。
やばいよ。
多分、だから波であれやったら特盛りやばいんやろね。
あの、ちょっと肩悪い人だったら肩壊れるよ。
え、あの、なんかスキヤとかのメガ盛りとかあんな。
だからあの、あれでメガとか言わんでほしい。俺最近食べてがっかりしたもん。
え、このスカッた頭がメガですかみたいな。
いや、だから、って、なんかすぐ終わったんだけど。
始まったと思ったら終わった。
終わった。うん、もうなんか逆に肩すかし、なんかもうね、
うん。
ど
ん
ての、
うん。
特盛りを食ってみてくれ。
ああ。
あと、特盛りじゃなくても、
はい。
ソースカツ丼。
ああ。
普通に量が多い。
え、ソースカツ丼の何、飯が多いってこと？
飯が多い。純粋に飯が多い。めっちゃ多い。あの、カツと見合ってないもん。あと、でも、トンカツソースと味噌ソースがついてくるんですよ。
はい。
だからもうこれメッセージなんですよ、店が。
トンカツソースと味噌ソース何
それ
。そう。ちょっと名古屋風味入ってんの？
そうそうそうそう。だから俺味噌ソースも大好きなんですよ。
うんうんうんうん。
だから丼亭スペシャル頼んだら、
はい、
普段はソースつかないんですよ。
はいはい。
だから僕は必ずトンカツソースと味噌ソースくださいって言って。
そういう技があったの？丼亭スペシャルに。
あるあるある。うん、ある。
はー。
で、あの、ソースカツ丼はご飯の量が異常だから、トンカツに対して。うん、決してトンカツが小さいわけじゃないよ。だけど、ソースいっぱいかけて、
うん、
だから2切れはトンカツ、2切れは味噌みたいな。一切れ一切れって味変していくじゃん。
あの、濃いおかずで山ほど飯食えるみたいな。
そうそうそうそうそう。だからもうソースで飯食ってる感じ。
ああ。
あと、紅生姜。
ああ。ああ、紅生姜は無敵ですもんね。
うん。
いや、ていうか。
ああ、じゃあ今度ね、コロナが収まって沖縄来る機会があったら、
うん。
特盛り食って。
って言ってたよね、あの、この店が閉まる前はねって言って。
そうつら。
もう、持ち帰りで今のうちに買って冷凍でもしといてくもん。
ああ、そうね。俺が冷凍してて、5ヶ月後とか半年後とかに食えるかもしれんし。
いやー、厳しいよね。丼亭は本当に倒産してる。
いや、だって、俺も、あの、塗ったりの、チャコに行きたかったし。
まあ、あれはね、ある意味は、あの、採算度外視みたいなところはあるから、
うん。
もう本人の体力次第とかやる気次第というか、でもまあ、こんなのって、そう、後発やし、やっぱり、もうコロナっていうのはいい機会って思っちゃうところが多いですよね。高齢者多い。
きっかけよね。
うん、きっかけ。もうあの、皆さんとこでお別れですっていう。あ、パンに改め、タクオさん。タクドラタクオさん。ブタオさんの RT で知った香川県の一角の骨付き鳥が届いた。うひひ、うまそうだわーって。あの、香川県名物。香川県丸亀名物の骨付き鳥のね、はいはい、通販が今5月中は送料無料みたいなのが、ツイッターでめっちゃ回ってきたんですよ。
うん。
だから僕も回したんですよ。すげーって思って。結構みんな即注文したみたいな人が多くて。
うんうんうん、
で、僕、ぼんやりしてたら、
うん、
なんか2週間後しか届かんみたいな状態に。
遅いな。
だから僕、あの、
まあ、大人気だったってことね。
そうそうそう。僕も、まあ、一応、注文してるんですけど、来週の予定ですね。むちゃくちゃ遅く、もうなんか入りませんみたいな、その日はあって。親鳥頼んだんですけどね。
だからこのまあ、成長するまで待たんといけんしな、親だから。
うんうんうん。あの、
ひな鳥だったら速攻いけるのに、ね。
ひな鳥はね、本当に注文は結構な幅でできるんです
よ。だから6週間のベヒーモスでしょ？
そうそうそうそうそうそうそう。
で、12週間くらい知ったら、ちゃんと親鳥になるんだ。
親鳥まで育つっていうことは、あんな不健康なやつじゃないんですよ。
ほう。
だってあのひな鳥って、あれでもう出荷せんかったらそのまま実施するみたいなぐらいの勢いじゃないですか。 もう心臓パンパンよ、みたいな。
まあでも、そう思ってた時期が僕にもありました、みたいな。
え、さらにその先があるみたいな。
いや、だから、なんというか、ゆっくりしてるというかって。
で、これ。
年だけ取らす品種がいないとでも、みたいな。
うん。朝から昨日届いた香川の一角の親鳥、骨付き鳥を食う。親鳥の中ではヤマメ。味付けかなり濃いめで酒に合う感じ。検索したらおにぎりに油をつけて食べる大辛仕様推奨みたいなので、また今米炊いてるって。
おにぎりに油つけて食べる？
はい。あのね。
やばくない？何？どういう意味？
親鳥の骨付き鳥って、
うん。
こう、まあ、もも肉的な、こう、骨のついた先に、漫画みたいに肉がついてるわけですけど、
はい。
その骨とかを持ちながら、かじったりとかできるわけですよ。
はい。
で、ガーって食べてったら、
うん。
お皿にね、
うん。
むっちゃ濃い油が溜まっていくんですよ、その鶏の。
お
ー。で、その油は、むすびと呼ばれるメニューを頼んで、
うん。
なすりつけて食ってくださいっていう。
へえ。
その、おにぎりを米、あ、その、塩味のついた油に、
うん。
最後はなすりつけておにぎりを食っていくとうまいですよっていうのが、その一角っていう店のおすすめ推奨なんですよ。
はいはいはいはい。
だ炭水化物と脂肪を一緒に取らんかって。
うん。
しかも塩って。
うん。
いや、それはね、やってはいけないような、好意には思えるんですけど。
はい。
とても魅力的な味なんですよ。
禁断なのね。
はい。体に悪そう、みたいな。そのニンニクにまみれた油が皿に溜まってるっていうね、危険
な。そんなん美味しいよな。
そう、危険な状態なんですよね。もう大人気、香川で。
うん。
この、
親で。でも香川県ゲーム1時間だから。
ああ。
絶対ゲーム1時間の国だから。
いや。
なんか俺は大井龍馬読んでる時に四国は怪しいなって思ってたよ。
はい。で、あれでしょ、徳島は県外人がいたらカレーみたいな。
そうそうそう。
石を投げろ。
絶対脱藩許さないからね。
うん、なんですかね。あそこの明石海峡大橋のところで、
はい、
監視員が入ってくる車のナンバープレート、警察とかが双眼鏡で覗いてるっていうニュース。
嫌でしょ。警察が覗いてるの。
うん。
つら
ー。県外車両発見みたいな。
発見ってカレーみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
で、やっはーってなるわけ。
うんうんうん。自粛をね、促していく。
自粛を要請していくわけね。
はい、そう。あ、これですね。てっちゃん、あと、もてらじさん。豚尾さんから励みキャプチャーボードが、早速スイッチにつなげてみる。嬉しいよーっていう。
あ、はい。
で、これね、配信者哲也氏を、もてらじでスポンサードすることにしましたって。
豚尾さんからね、励みキャプチャーボードが。
そう、だって、てっちゃんが配信に興味があるって言うから、
はい。
もう全力でモテラジでサポートしていくのが得策やろうと。
うん、ありがとうございます、本当に。
だから、この日からモテラジがスポンサードするプロ配信者になりましたんで。
で、テトリス99って前も言ったじゃないですか。
は
い、
うん。
明日あたり、
はい。
1位取るまで眠りません、やりますよ。修行したんで、相当。テトリスにテンプレがあるとか知らなかったんで、今まで。
ああ。
なんか積み方にテンプレがあるんですよ、もうすでに。
まあ、あるでしょうね。あるっていうか、今までバカな積み方してたなって思った。
そうそうそう、それ見たらね。
うん、
まあ、覚えるのに必死だったし、
うんうん、
いろんなテクニックがあるのも分かったから、
ああ。
まあ、そこは元格ゲー勢よ。
うんうんうん。
やったよ、いろいろ。
うんうんうん。
で、やった感じ、配信以外では、
はい。
まあ、1位はもちろん取れなかったんだけど、
うん。
まあ、10位、20位ぐらいに安定して食い込めるぐらいになってきた
わ
け。おー。99人中ね。
ああ。うん。
だから、配信で、豚尾さんのキャプチャーボードでスイッチにつなげられるんで。
はい、あ、スイッチ版なんや。
そうそう、スイッチにしかないんですよ、テトリス99。
あー、なるほどね。
うん、一瞬で集まるからね。人。怖くない？すごいって思う。本当に一瞬で集まる。
あ、テトリス人気ってすごいんや。
今ね、
うん、
あの、テトリスと、
はい、
アークってあるじゃないですか。
アークってあの、
恐竜のオープンワールドみたいな。
あの、ギルティギアとかの。
みたいなやつじゃなくて。のマインクラフトバージョンみたいな。
はい、はいはいはい。
あるんですよ。うん、それと、エーペックスと、
はい、
デッドバイデイライトがもう派遣らしくて、VTuber の中で。今日、シンくんから聞いたんですよ。
はぁ。
で、シンくん VTuber に詳しくて。
はぁ。
で、それで聞いたら、今、テトリスとか、
うん、
そういうアークとかエーペックスとか VTuber 同士がやってて、派遣だよって。
はぁ。
めっちゃ上手いし、だからそんな VTuber とかに負けてる自分がめちゃくちゃ許せないって言って、エーペックスめっちゃやり込んでて。う
ん、ああ、なるほどね。
だから、テトリスで99で1位になるまで。
なるまで、配信を。
配信、絶対もうやり続ける。てか、やってみたかった、そういうこと。
ああ、はいはいはい。
配信っぽいじゃん。配信っぽい配信をやってみたかった。
そう。そうやって、あの、てっちゃんのプロ活動をサポートしていくんですよ。
はい。
これから。
ありがとうございます、本当に。
モテラジの、あの、T シャツもそのうち着ますからね。
うん、で、ナイツを、オブザラウンド、ブタオさんと一緒にワンコインクリアするまで眠りませんってやるから。もう寝たくてしょうがないけど。いや、死んだ瞬間また一面から始めるから、二人で。
あの、僕、この間、てっちゃんとかナイツオブラウンドをずっとあの、
カプコンベルトスクロールアクションで。
のコレクションのやつで、プレステ4のやつでやってたじゃないですか。
はい。
あの後、ちゃんと動画見て、攻略見てましたからね。
結構ちょっとやろうと思ったんだね。
で、簡単やんと思って、意外と。
うんうんうん。
一面のボスとかでこんな瞬殺できるんやと思って。
うん。
またやるじゃないですか、一人で。
はい。はい、
もう見るのとやるのとじゃちゃうんですよね。
動画勢みたいなこと言わないね。
あんなに綺麗にはまらんですよね。
うん、そうだよね。あのゲーム、爽快感ゼロだからね。
ないのかな、爽快感は。
無駄に難しい。本当に無駄にむずい。
ただね、クリア動画とか見るじゃないですか。
はい。
もうガードもせずにはめるね。
あ、ガードいらない。
まあ、いるっちゃいるんですけど、
もう。要所要所で、みたいな。
もうなんかもうそれは基本としてあって、
うん。
もう速攻で倒す場合はもう使わんみたいな。
ああ。
もうガードとかやってる暇ないっていう。もう起き上がりに重ねて、うまく殺してましたね。うん、あの大切りをうまいこと重ねて。
なるほど。
ああって思って。ああ、なんか、こんな弱いんかと思ってや
った。なんか、豚さんが2日か3日くらい休みが取れる日があったら、
はい、
クリアするまでね。カプコンベルトスクロールアクションのゲーム。
それクリアするまでって、そのコンティネ使ったら一瞬じゃないですか。
いや、だからワンコインよ。
だから一面に戻るわけでしょ。
そう。ゲーセン基準で考えないと。
いや、ゲーセン基準だったら、もうチャリーンって、コンティニュー。
お金ないと思って。
で、お金なかったら一面からもできないじゃないですか。
次の日設定で。
ああ、今日なけなしの50円で、また明日って。
というよりですよ。
はい。
ゲーセンミカドの今、ライブ配信してるじゃないですか、自粛中だからって。面白いじゃないですか、古いゲームとかやってて。
面白いですよね。
しかもなんか結構達人じゃないですか、みんな、そのゲーム
が。あんだけのメンツが揃ってたって、っていうかもう、何個のゲーム上手いね、みたいな一人で。
うん。
ね、あんなもん面白いに決まってません
よ。ドルアーガのと、ブタオさんに言われて見たんですよ。
はい。
あのゲーム、
うん、
本当に当時流行ってたの。
まあまあまあまあ、流行ってたね。うん、流行ってた。
やばいんだけど、本当にむずすぎて。
うん。うん。
なんか魔法使いいけない出てきてバーって。
うん、うん、うん。
燃やして終わりみたいな。はーって。
うん。ねえ。結構余裕ないですよね。
すんごい難易度だよね。あれやばい。
で、その後にまた、休業配信でやってたのが。
はい。
前はあんまりやったことない人に、後ろからあだこだ言わせながらやるっていうやつをやってたじゃないですか。
うん、
で、その後は達人級プレイヤーが、
うん。
2面のジェットブーツっていうアイテム取らずにクリアするっていう。
あ、それはもう相当やばい縛りプレイ。
ジェットブーツって取ると移動速度が速くなるアイテムなんですよ。宝箱で。
はい、
で、はい、これ、このゲームってどっちかって言ったら、そのジェットブーツ履いた状態の主人公ギルの移動速度に合わせて作られてるぐらいの面があって、
うん、
言ったら、2面でそのアイテム取るまでハンディキャップ背負ってるのと変わんないですよね。
うん。
バランス的に言えば。取らずに行ったら、その、マジシャンの呪文を受けて、剣抜いて殺すまでの余裕が、もう全然ないんですよ。
そんなに
言ったらバランス取れてないんですよ。
うん。
あとタイム、残りタイムの制限時間とかも、ジェットブーツないっていうことは考慮に入れられてないんで、
はい。
かなりその、ゲームバランスに逆らったプレイなんですよね。
ああ、なるほど。
いや、そんなん可能なんかっていう話なんですけども、やってますね。発狂しそうですね、あんなん見てたら。
すごいな。
はい。あんなんやられたらそら、みんな、俺のライブ配信とか3000人とか平気で見てますもんね。
それぐらいまでいたプロですね。
まあ、プロですよね。チャンネル登録者数何人やねんみたいな話ですもんね。
ね、あんまり比例してない。分かったんだけど。
はい。
生放送に強いチャンネルとかあるわ。
ああ。いや、でもそれでもチャンネル登録者数30人とか
じゃない。まあまあ正義なんだけどね、もちろん。
30人とかじゃないでしょ。
うん。
うん。なるほどね。まあまあまあまあ、その辺は、てっちゃんさんの、ぼちぼち、いろんな。ただ、てっちゃんキャプチャーとかいらないとかって言ってたから。
うん。
いや、使ってみて、いらないって言わないでよって思った。
うん、だから使うとすごく良かった。
いや、やっぱあった方が、ね。
うん、張り。
張り。
うん、人生の張りが出る。
うん。パソコンにしても、プレステ4にしても、
うん。
キャプチャーを使って配信した画像っていうのは、
うん。
なんていうか人情っていうか。
ちょ、温かみが出る。
温かみが出ますよ。
やっぱちげえよなってなるわけ、ね、うん。
ソフトだけでできるよ、みたいな。
ソフトだと冷たいよね、ハードで、ね。
そうそうそう、ソフトだけできるみたいなね、そういう安易な発想には言ってほしくなかったんですよね。
インターネットっていうのは違うぞと、
うんうん。
昔のインターネットね。
そう、ナチュラルな、ちゃんと、キャプチャーを使って、一つ一つ配信してますって。
一つ一つ職人が。
はい。そういう配信者になってもらいたくて。
なりたかったな。
そうそうそうそう。あ、ヤジベイさんが、骨付き鳥はおにぎりとキャベツでブーストしますねって。そうなんですよね。
あ、いいな。てか、まだ食べたことないからね、俺。
そうなんですよね。てっちゃんと何年か前に香川行ったけど、うどんは食えども、骨付き鳥は結局食わずに。また次、うん、次来たら絶対これ食ってね、みたいな話したんですけど。
もう次はない。
そう、次はなんかなかったっていう。
来たら怒られるんでしょ。
はい。どうなんでしょうね。老人さん。僕は老人になりたいっていう。
え
梅津和夫先生の。押井守監督が仁義なき戦いが制作された背景や、仁義なき戦いから受けた影響、そして当時の東映のイケイケっぷりを楽しそうに解説していた。東映の話をするとき、みんな楽しそうだ。勢い任せで破綻している。そんな東映がみんな大好きらしい。ああ、まあまあまあまあまあ、この、仁義なき戦いの後の人気シリーズが、ビーバップハイスクールとかになってきますからね。
会長のやつとか
会長。ああ、会長、恐竜会長の伝説。
そうそうそうそう。
いやいやいや、もう破綻にもほどが、っていうか、でもデビルマンも含めて、波の絵が出てきて三角マーク出てきて破綻しない映画なんて、あったのかなっていう感じですよね。
うん、
今まで。
なんか。可愛いかって、カカロットって。
あ、そうそうそうそう。あ、だからドラゴンボールをも破綻させますもんね。
うん。
ひとたび東映になると。なんなんでしょうね。ほんまに
東映。魅力があるんでしょうな。
魅力っていうか、まあ、だから、クソ映画で切り捨てたらそこで終わるから、魅力があるとするしかないんでしょうね。
まあ確かに。
もうだって、あ、つまんねえって言ったらもうそこで見なくていいもん、あんなの。
うん。
でも、しつこく見るわけじゃないですか。
はい。
としたらもう、何かもう無理やりでも、ね、ここがいいんだって言うしかないですよね、デビルマン。
うん。
面白いか面白くないか言ったら面白くないよ。カカロットのあの、熱戦、熱戦、衝撃戦だって。総合的に見たら面白いか。
結局面白いよね。
うん、ああ、だから総合でね。
バキっぽいよね。キャラが勝ったよね。
うん。総合でみんな、総合的にっていうの卑怯ですよね。
卑怯だな。
何かしら引いてたところがあったらやっぱり、てっちゃんの個々のなんかその、能力とかって言われたら厳しいとこがあるじゃないですか。
何それ
いや、その、なんか、クオリティがどうとか、何、今、どんだけ成功してるかみたいなことを言われてしまうと、厳しいじゃないですか、なんか。
はい。
こういうとこダメだよね、みたいなこと言われたら、もう、いくらでも無限に言えちゃうじゃない、人間なんて。
うん。
でも、総合的にてっちゃんを引いててるから、みんな、てっちゃん好き、みたいなこと言うわけでしょ、配信。はい。配信見るとかって。ねえ。
じゃあ、やっぱ俺は東映映画みたいな良さがあるわけ。ということになりますよ、今の。
まあ、デビルマンみたいな男みたいな。
はあ、
あの映画版デビルマンみたいな。
てか、相当やばいよね、だから。相当やばいって噂だよね。
ああ。バクラ358さん、確かに比喩の件、竜巻旋風脚あったって、やっぱりあったか。
やったんよ。
あったか。
絶対あれから竜巻旋風脚出てるもんね。
ありましたか。あ、今ね、もう全然話変わっちゃうんですけど。
はい。
ebook Japan か。ebook Japan、ebook Japan って漫画にやたら強い電子書籍のサイトあるじゃないですか。
初めて知りました。
あ、ほんまですか。あの、横山光三国志とかが
唯一。ジャパンってついたクイックジャパンしかわかんない。
5月7日まで、
うん。
赤塚不二夫先生の漫画がかなりの量、無料で読める。
かなり
の量、無料で読める。
ほうほうほうほう。
例えば天才バカボン全巻とか、
すごいな。
おそ松くん全巻とか、
うん。
猛烈当たろう全巻とか、
うんうんうん。
とか細かいなんかあの一二巻ぐらいしかない作品とかでもかなり含まれてて、
はい。
で中でも驚愕したのがレッツラゴン全巻読めるっていうのがありまして、
はい。
もう夜も寝ずに読みましたよ12巻まで。
夜も寝ずに。
はい。もう今のうちに。だからこれ、レッツラゴンってもともとその手に入りにくい漫画でもあったし、
はい、はい。
今復刻本みたいなの出てるは出てるんですけど、
うん、
なかなか豪華本で高いっちゃ高いんですよ。で、電子書籍。
それが無料で。
無料無料無料無料。サイトから読めるんですよ。
非常に素晴らしいですね。
だから、この漫画面白いとかって言っても、みんななかなかほら、とはいえども、全巻買って読むのってなかなかこう、敷居が高いじゃないですか。
はい。
いやー、豚尾があの、レッツラゴンは赤塚漫画の中でも最高傑作に近いよみたいなこと言ってたけど、
うん、
まあそうなんでしょうけど、買えっていうのもね、みたいな。この3日間だけに関しては、
はい。
最後まで読めます。
読みたいな。
しかも完全版で読める。
レッツラゴンって、ブタさんがよく言ってたもんね。
そうそうそうそう。そう、まあ、天才バカボンも読んでない人は読んでほしいんですけど。
いや、俺も読んだことない。
あ、天才バカボンも？
うん。
じゃあ、ぜひ、天才バカボンとかレッツラゴンとか読んでほしいんですよ。
あ、リンクとか貼っときますんで。
まあ、普通にね、レッツラゴンとか天才バカボンとかで検索してもらったら出てくると思うんですよ。
あ、最初に。
最初が3番目ぐらいには出てきてるはず。
あ、はいはいはい。
その電子書籍が基本的に赤塚不二夫の漫画って、
はい。
アマゾンとかそういうとこ少ないんですよ。
うん。
ほぼないんですよ。なんかすごい少数のやつしかなくて、ebook Japan しかないの、ない。
ない。
ないのが多い。し、例えば、横山ミステル三国志とかあるじゃないですか。
はい。
あれって ebook Japan ぐらいしか電子書籍なかったはず。
へえ。だってそうなのにね、もうすでに。
だってそうでしょ？
うん。
Amazon とか楽天工房とかにありそうでしょ、あんなの。
うん。
意外に 大御所のね、いろんな漫画が ebook Japan にしかないやつとか多いんですよ。あの有名な作品がっていうのが。
逆に面白いね。
面白いでしょ。でもなんか、どうも漫画好きの中では、このサイトはかなり評価高いみたいで。
へえ。
まあ確かにこういうレアというか他のとこにないっていうのがね、変わってますよね。うん、まあもちろん Amazon だけにしかないやつとかもありますけどね。
Amazon にしかないやつね。
うん、そう。Amazon は、個人のなんか配信強いじゃないですか。
はいはいはい。
だから、
インディーズ漫画って
やつ。そう、インディーズ漫画もそうやし、プロがインディーズ。
面白いのあるよね。
あるある。あと、プロもインディーズ漫画出すでしょ？
うん。
出版社通さずに自分の同人誌的に自分の作品を電子書籍で出版して自分だけで、売ろうみたいなのあるじゃないですか。
はいはい、はい。
あんなんもアマゾン多いから、
うん。
そういう意味でアマゾンもすごいんですけど、
うん。
そういったなんか過去の名作みたいな、その ebook Japan とかに、結構渋いのあるらしくて。
へぇ。
漫画好きは ebook Japan で買ってもいいかもしれないですね。
いいですね。
うん。それ一応言っときたかったですね、そのレッツラゴン。
皆さんもぜひとも読んだことない人は。は
い、ていうかそれ以外も本当に秘密のアッコちゃんとかも読めますしね。
秘密のアッコちゃん。
うんうん。うん。秘密のアコちゃんとか読んでないでしょ。
読んだこともない。
一応読めますよ。今読んで面白いかどうかは別にして。
うん。
うん。いろいろアニメとかでは聞くし、とか、アニメも別に見たことないけどよく名前聞くあの作品ってあるよな、みたいなのが、
うん、
今回無料で読めるかもしれないんで、おさまつくんとかもみんな案外ちゃんと読んでないでしょ。
すごいな。
ねえ。多分時間いくらあっても足りないぐらいの関数あるんで。
あと何日しかないんですか？
あと3日か。あと2日か。
ああ、厳しいな。
5、6、7。あ、3日、3日、3日、3日。3日ある。でも3日ありゃ、3日あれ20冊ぐらいは読めるんじゃないですか？
うんうんうん。
うん。ギャグ漫画ですしね。
あ、サクサクと。
バーっと。うん。非常に、非常にいいですね、この、レッツラゴンっていう漫画っていうのは、天才バカボンに匹敵するぐらいキャラクターが優れてますね。
おそ松くんさんの前の話があったんですね。おそ松さんの前の話。
おそ松さん。そうやね、今やったらそのおそ松くんよりおそ松さんの方が有名かもしれないですよね。
うん。
おそ松さんって見たことはないんですけど。
はい。
なんかその、原作のやつとはだいぶちゃうんでしょうね。内容が。
うん、原作はわからんからね。
うん、うん、うん。なんで火がついたのかよくわからないですけどね、おそ松さんがね。
でも FPS に未だにレレレ打ちって言いますからね。
何それ。
だからレレレのおじさんみたいに左右に動きながら打つことをレレレ打ちって。
ああ。
打たれないようにこっちは動いてパパパパパパって、横横って。
うんうんうんうん。
だからすごいな。
レッツラゴンかなんかにね、そのレレレのおじさんの砲撃を奪い取って、うん、追っかけてるやつを撃ち殺すっていう話があって。
怖いな。穏やかじゃないね。
レレのおじさんがそれ見て、
うん。
砲撃銃30年ぶりに火を吹いたか、みたいなこと。あ、銃やったんやって。
ほーってなるな。
そう。久々に、砲撃銃。
てか、レッツラゴンにも出てくるんだ。
出てくる。確か。
スターシステムなんだ。
っていうかね、特にあの人がね、あらゆる漫画に出てきますよね、目玉が繋がってるおまわりさん。
ああ、あの人も出てくるんだ、いっぱい。
もう、あれはね、もう、よっぽど使いやすいっていうか、好きやったのか知らんけど、 すべての作品繋ぎかねないぐらい出てきますよ。あのバカボン以降。
真の主人公みたいな感じだ。平行世界全部いるみたいな。
そうそうそうそう。その、おそ松くんとかの時代にはまだ発明されてなかったから、いないんでしょうけど。
じゃあもしかするとおそ松さんにはいるかもね。
ああ、いるかもね。レレレフチ。
いや、レレレフチって言いますよ。だから時代超えすぎでしょ。
時代超えてますね。え、それ、あの、国際語にもなってるんですか？レレレショットみたいな。
レレレショット、いや、言われてたらやばいね。レレレショットって。
うん。名古屋うち的な？
だって、今、エーペックスやってる人って、まあ、若い人が中心なんだけど、それでも、その、打ち方とか、AM の教え方とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
そういう動画いっぱいあって、ここはレレレ打ち、この武器はこうやってレレレ打ちとかって普通に言いますよ。
ああ、そうなんですね。
で、何も違和感なく聞いてたけど、今思えばやばいなって、相当昔の漫画からなぜ撮った
ねえ。今別に、そのバカボンとかやってるわけでもないですしね。
うん。
再放送とかを見てるみたいな話。僕らの時は、もう、なんかそのテレビで、やれ夏休みや、やれ春休みや、みたいなことになったら、バカボンのアニメの再放送とか死ぬほどやってたんですよね。
霊言同士とか？
霊言同士は関係ないでしょ。あ、でも今、アマゾンプライムビデオに、あの、有言同士とか入ってますね。
入ってます？
うん、キョンシーズ。
いいじゃん。
懐かしいですよね。しかも日本語吹き替えで。
ほう。
うん、スイカ頭とか出てきますよ。
いいね。
うん。
あ、もうクロール凶暴領域が無料では見れなくなったんですね。あ、それ
結構前に落ちてましたね。
こんなに面白いのにね。
あ、そんなに面白かったら買ったらよろしいやん。
いやいや、俺は見たから。
いやいや、じゃなくて、勝って見てもいいでしょっていう。
ああ、そうね。うん、いや、本当に。
勝っても損なし。
損なし、去年で一番面白かった映画だから。
でも、てっちゃんのおかげで、あの、何でしたっけ。
ハッピーデスデー。
ハッピーデスデーとハッピーデスデー 2U。
いつ、デッドバイデイライトに出るんですかね。
いや、あいつ弱いでしょ。
いや、だから女の子の方が。
え、殺すの？
いや、一回生き返れるみたいな、生存者側で。
ああ、生存者側にも特殊能力ってあるんや。
あるある、キャラによって。だって、レフト4デッド2に出てくる、あの、おじいちゃんの軍人みたいなやつ出てくるし。
へー。ああ、これ。まさふみ、大常。英語圏だと、キーボードの押すキー由来で ADAD とか ADAD スパンとかいうのがレレ打ち割らさ。なるほどね。
ああ、ADAD だね。
ADAD ですね。僕、そのパソコン、パーツ新調したって言ったじゃないですか。
はい。
で、ケースはまあ使い回しって言ったけど、
うん。
キーボードに至っては、
うん。
もう Windows 2000の時代から使い回しなんですよ。
え、待って、捨てて今すぐ。
だから、だからあの、
相当基盤出るでしょ、もう。
さっきほら、iMac の話したじゃないですか。
はい。
iMac の半透明やったじゃないですか。
うん。
その時代に Windows 2000を模したキーボードで買ったから、
うん。
青い半透明のキーボードなんですよ。
おー。
あの、iMac っぽいデザインなんですよ。
うん。
ちょっと今となっては嬉しいなっていう。
ちょっとレアっぽいね。
で、もっと言うと、うん、その AD、ADAWS か。
うん。
のあたりの文字消えたある。
やりすぎ。
で、カウンターストライク。
やりすぎ？
カウンターストライクとかが悪いよ。
カウンターストライクまたやろうね。
ああ、ほんまですね。
無料で。
E とかね、消えて
る。俺はキーボード E やつ買ったからね。
ええ
ー。17000円とかする
やつ。いや、やめえや、いつよ。
え、2年前ぐらい。
何をしようと思ったんや。
いや、欲しかった、ずっと。
ああ、メカニカルキーボードとかそういうやつ？
リアルフォースってやつ。
ほう。え、カチカチ打ちたかったってこと？
カチカチしないのよ、なかなか。
あ、しないの？
うん。
どんなキータッチなんですか？
あのね、羽のような。
何を言ってるんや。
あの、押せば、
はい。
あの、跳ね返ってくるけど、
はい。
優しい感じで跳ね返って、全く疲れない。 お高いだけある。
でも僕のその、iMac のパチモンみたいなキーボードも、ふわーっとしてますよ。う
ん、だって2000年代か、20年選手でしょ？
ほんまやね、怖いですよね。
怖い。キーボードって何なのってなら？
なる。でも、こいつはもう長年の相棒ですね、そういう意味で言えば。
だって、WASD 全部
ないでしょ。なんかもう文字が半分ぐらい。
なんならシフトも汚れてるんでしょ、もうスペースも。
スペースなんか文字一つもないですからね。
で、E と R ももう消えかかってるんでしょ、
そうそうそうそう
Q とかも。
そうそうそうそうそうそうそう。
1234も。
そうそうそう。まあ、1234とかはね、
まあ、ちょっと憧れあるよね。あの、FPS 用キーボードってあるじゃん。ああ。ここしかないやつ。左半分くらいの。
ああ。さすがにそれはやりすぎでしょ。
やりすぎでしょって思うじゃん。
うん、思う。
思うけど、うん、豚さんやりすぎてるからね。
あ、そう
なの。冷えてるって文字がそこだけ。
消えてますね。昔ほら、キーボード、プログラム打ちすぎで、
うん。
キートップの文字全部消えましたみたいなのが、憧れみたいなんで、ありましたよね。
ああ、なるほど。ゴールみたいな。
で、それとは別に、うん、最初から文字書いてないキーボードとか売ってましたよね。
はい。
なんか生きるためだ
と思う。そう、生きるためにね。真っ黒とか真っ白とか
言って。そうそうそうそうそうそう。俺も、場所覚えてて当然やからみたいな。
ね
え。あ、矢島さんが、昔、お梅の、赤塚記念館で読んだ、聖教の崩壊、ああ。はいはいはいはいはいはいはいはいはい。聖教の崩壊というオウム真理教パロディの漫画がすごかったのですが、確かコミック未収録でしたね。これね、これね、
うん。
聖教の崩壊どっかに載ってた。
載ってた？
っていうか、何やったかな、赤塚不二夫の、自伝じゃないか。なんかその系のあの、赤塚不二夫のこと書いた本に再収録されてた気がする。だって僕読んでますもんね。
すごいね。
うん。なんかもう赤塚不二夫が、あれですね。意識がもう、朦朧とする、ギリギリ限界ぐらいの時に書いたやつかな。なんか昔の話した
とか。最後の作品？
まあ、最後ってこともないと思うけど、いやでも実質、ちゃんと執筆っていうか、ちゃんとがどのレベルかわからないけど、
うん、
まあ、みんなが見てる中で書いてる漫画ではあるはずやから、
はいはいはい。
まあ、少なくともちゃんと関わった作品としては、かなり、最後に近いかもね。そういう意味では。で、一つも面白くないんですよ。
はい、ひどいな、それ。逆にめちゃくちゃひどい。
うんうん。これね、お梅の赤塚不二夫記念館は、今年の3月に閉館してしまったので、今となって読むすべがあるのかって。確かね、僕、今持ってる本の何かに収録されてるはずですけどね。赤塚関係の本、なんかいくつか持ってるんですよ。
赤塚不二夫オタクだったの、豚さん。
いや、そうではないんですけど。あ、だから赤塚不二夫漫画はそんなに持ってないけど、
うん、
赤塚不二夫のことを、関係者が書いた本とかってめっちゃ好きで、
うん。
あと、自伝もすごい好きで、
はい。
結構あらかた読んだと思うんですけど、縄谷邦夫のやつには載ってなかった。どれかな、まあまあまあまあまあ、その辺のどれか探してもらったら入ってると思うんですよ。
はい。
収録が。伊豆佐さんがリアルホースいいですよねって言ってる。リアルホース。
いや、いいですよ。
どんなフォルムしとんねん、リアルホール。見たろ。プレミアムキーボードって書いてますよ。
そう。
の最高峰って。
最高峰。
そこまで。
うん。ハッピー、ハッキングキーボードみたいなやつもありますよね。
ああ。
でもあれが海外版だとしたら、これは日本版みたいな。
ああ。ああ。
水電容量無接点方式。
はあ。売ってみんといけんね。
ん？
いや、売ってみんといけんね。
そうね。
うん。ヤムヤムさん、コミックパークってサイトで、1990年代って本の立ち読みで読めそう、聖教の公開。あ、コミックパークって、オンデマンド出版みたいなやつですわ。
オンデマンド
出版。赤塚不二夫の全作品を、注文したら本に印刷してくれて、
うん、
届けてくれるっていうサービスなんですよ。
ああ。
それでありとあらゆる作品は一応読めるはずではあるんですよね。金さえ出せば。
金さえ出せば。
うん。高いんですけど、一冊一冊が。
はい。
1000円ぐらいしおるんで。そらまあ、そいつにだけに、電子書籍とかってあんまり流行ってなかった時代のサービスなんで、
うん。
そいつのためだけに印刷して渡すだけやから、まあ、高くなりますよね。うん。表紙適当ですしね。
適当なの？
うん、適当、適当。シェイクの崩壊ね。まあまあ、あとでなんか、どの方に収録されたか、見つけれたら、またお知らせを、しようかなと。あ、ヒョイさん生放送やってる、やったーって、飲みながら聞くモテラジは最高やーって、ありがとうございます。
ありがとうございます、ほんと。
ねえ、赤塚不二夫今、だから無料なんで、こんなん聞いてる間に、読むべきですね。
どんどんね。
どんどんね。あ、ワン日常さん。ワンタン日常、改めワンワン日常さんになってますね。
改めてくれたんですね。
うん。前から何度かある、セイントセイヤの話になると、ブタオさんが話止まらなくなって、てっちゃげさんが引く展開が面白すぎるって。
もう全然話ついていけないからね。
まあ、読んでないからでしょうね。
いや、読んでるよ。
いや、読んでんの？
いや、読む、2、3週はしたよ。
あ、セイントセイヤを。
うん。
なるほどね。セイントセイヤとか、セイントセイヤだの、キャプテン翼だの、意外に好きなのかもしれないですよね。
そうね。
普段そんなに思い入れないような見せかけて。
やるからめちゃくちゃあるから。
これですね、バジルさんの、菊正宗の普通酒なのに大吟醸酒の香りがするお酒をネットで購入しました。学会誌で酵母開発の研究論文を見つけて注文してしまったっていう絞りたて。だからこれ、吟醸かっていう。大吟醸って特有のあの削って削って 50% とかって削った末に出る香りみたいなやつを人工的に削らないお酒に、まあ、混ぜ物だらけのお酒にさらに混ぜ物して大吟醸みたいな香りにしてみせましょうっていうすごい発想ですよね。
辛いお酒？
うん、辛いお酒に添加しようっていうことですよね。
なるほどね、
安いのに高い味がするっていう。なんかまあ、まあ、その、香料みたいなものっていうのはそういう発想とはいえ、辛いもんがありますよね、なんか。
何
か
そんなに？
あるね。これなんて例えたらいいのかな。だから、そうじゃないのにそういう匂いするって、変じゃないって言い出したら、レモン入ってないのレモンの香りするのおかしくないっていうのと近いんで。
はい。
まあなかなか僕も、こう、もどかしさがあるんですけど。まず第一にその、吟醸花っていう、その、ね、あの、大吟醸の香りが、必ずしもいいかどうかっていうのは人の好みが分かれるんですよ。
あ、好みの問題なのもう。
まあそうですね。大吟醸が一番美味しいっていうか香りが一番いいとかっていうのはもう いや、そうじゃない。こんな香り自体が不自然なんだっていう人だって言いますもんね。
へぇ。
もともとのお酒の香りじゃないもん。
はぁ、そんなに。
うん。まあ、言うたらそれ自体が、ちょっと特殊な作り方した果てに生まれた香りなんで。
あ、ワンチャン生まれたみたいな感じなの？
そうやね。あの、米を極端に削った、だから半分捨ててみようみたいな話ですからね、表面を削って。50% ぐらいにして、50% 以下、下手したら。
以下。
7割捨てるみたいな極端なお酒もありますからね、獺祭のように。
はぁ。
その結果、こういう香りの、なんか独特の香りのお酒になりました。でも、これは、ちょっと、お酒としては、本来僕らが好きやったお酒の香りじゃないし、
うん。
もうちょっとこう、お米っぽい香りのする、優しい感じの酒が好きだな、みたいなことを言ってる人にとっては、はい、あんまり意味のないものではあるんですよね。
意味のないことになっちゃうの？
ただ、そうは言っても、この人工的に香りつけたベースになる酒がすごい悪酒としたら、うん、その悪酒を認めてるわけでもないしね。
難しいね。
難しいでしょ。まあ、なんて言ったらいいんかな、本当に。ビデオ端子で繋いでるのに HDMI みたいなクリアな香りをつける。いや、全然違う。
もっと難しかった。
全然違うね。違いますな。あの、そうですね。あの、例えば、革製品を買ってきた時の、なんか新しい革の匂いみたいなのがあるとするじゃないですか。
はい。
じゃ、ボロボロになったてっちゃんの財布に、その、おろしたて新品の革の香りをつける香料みたいなのがあって、振りかけてみようみたいな。
うんうんうん。
まあ、嬉しい人は嬉しいんかもしれへんけど。まあ、本とか
でも。だ、ヴィンテージにできるわけね。
なんかその、ね、新鮮な香りをつけてみようっていう。
うん。
腐りかけのトマトにあの、新鮮なトマト特有の香りをつけたとしたら。
はい。
まあ、気持ちはわかるけど。匂いで判断できない何かになるじゃないですか。
だからバグるんでしょ、食べながら。あれって。わかるよ。味と見た目が一致しないと、まあまあ、困惑するよね。
ねえ。で、その、例えば、もぎたてのトマトの香りが常にしたらいいっていうものでもないかもしれないじゃないですか。
うん。
言ったらそういう香りがしなくなったぐらいのトマトを狙ってほしい人もいるわけじゃないですか。
はい。
その青臭い匂いは嫌だみたいな。
うんうんうん。
とかっていう気持ちがあったとしたら、そういう香料をつけられてたとしたら意味がわからないってなるじゃないですか。
確かに。
そういうのが欲しかったら、新鮮なトマト買ってるからとかっていう。
うんうん。でもわざわざ腐りかけの方に、
そう
やるんでしょ？
そうそう。なんかもぎたてのトマトの香りをつけてみましたみたいなこと言ったら、バカなことすんなって。なんかそういう。
彼氏がする若い人か。
あー、
なるほど。逆もしかりだな。
そうやね。あの赤ちゃんの匂いのパウダーをお年寄りが振ってみようみたいな。
今俺やってるんだけど、ベビーパウダー。脇に、脇汗がひどいから。
うん。でもそれ、
ベビー。そしたら脇がむちょむちょする。
でベビーパウダーは別に赤ちゃんの匂いじゃないでしょ。ベビーパウダーは赤ちゃんがつけてるからベビーパウダーの匂いだ。うん、そうじゃなくてなんか赤ちゃん特有の匂いみたいなのがあったとして。
若作り的な？若作りのおっさん？
まあまあまあまあまあまあ、そう。
だって今、YouTube の方で、
うん。
あの、画像を僕と豚尾さんが、
はい。
10年前ぐらいの画像にしてるんですよ、今、
うん、
実は。
うんうん。
京都の伏見稲荷。
あ、これ伏見か。なるほどね。
か懐かしいね。
懐かしい。てーちゃん小さく見えるね。
いや、この時大きいよ。
あ、そうなんや。
うん。この時120キロぐらいある。
南方博さん、こんばんは。今日チャンネル登録したところでもう生放送に出くわすとは。いや、運がいいですよね。でも、チャンネル登録してもらったらね、あの、励みになりますからね。
はい、本当に。うん、
まあよかったら、チャンネル登録をね。まあ。っていうか、これをリアルで言える時代になるとはね。
そうね。よかったら、概要欄の方にね、こっちに貼ってるんでって、うん、ようやく言えるよ。
うん。言えるし、動画の最後につけるべきじゃない、変なボタンみたいな、チャンネル登録はこちらみたいなやつ。ジングル的なやつ作って。
うんうんうんうん。
で、あれですよね。今度はリアルに殺人鬼と一緒に、一緒の場所で寝てられるかみたいなことを言わんとダメですもんね。
そう、プロジェクトインターね。
うん。ああ、これ、あれか。
あ、ミャウダーと
昔の写真か。
そう。
ああ、なんともな。なんともですよね。なんで横長になっとんねん。
いや、もう間違えた。
ね、横長やねんと。
まあね、今回はね、
うん、
YouTube 見てる人だけに特別動画があるんでね。
はい。え？そうなんや。あ、マハリトさん、対戦空手道がストリートファイターよりも先のという、先の言う話題が出てきたので、有名なエピソード一つ。データイーストがファイターズヒストリーを作った時に、カプコンから著作権問題で訴訟になったことがあり、その時に対戦空手道こそが格闘ゲームの元祖であると主張して和解に立ったとい う, っていう。
へえ。
いや、その言い訳でよかったの。
元祖である
ぐぬぬってなったの、カプコン。
なったんだろうな。一撃だったんだろうな、それね。
まあなんか共通点はいろいろあるにせよ、ストリートファイターとファイターズヒストリーの共通点の方がやばい感じがするけどね。
ファイターズヒストリー自体がやばいもんね。
もう6ボタンで、あれで。
6ボタンが速攻4ボタンになったもんね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。ダイナマイトで。今ファイターズヒストリーをやったりとかほとんどしないですもんね。
うん。
もうなんか、反封印ゲームみたいになってますもんね、ファイターズヒストリー。
ね。
もうダイナマイトにしといてっていう。
そうそうそうそう。
まあダイナマイトの方が面白いんでしょうけどね。内容的に。
面白いよ、ダイナマイトの方が。
もうファイターズヒストリーは荒かったですよね。まあそんなにやらん間に。でも、あの時出てたストリートファイター系のゲームの中で、まあ言ったら一番やばい雰囲気はしてた。
やばい雰囲気出してた？
うん、なんかそっくりな部分が多かったですよね、あれ。
なるほど。
訴えられたって話聞いて、なんかそのイチャモンつけてる感じではなかったですよね。
ああ、はいはい。
だからそれやったら他のゲームもいっぱい訴えられそうやったじゃないですか。
なんかファイター。ガロー伝説も訴えていいからね。
そうそうそうそうそうそうそう。ガロー伝説もそうやし、他のなんか何でしたっけ、ブレイカーズリベンジとか、
うん、
いろいろ出てましたやんか。
でしたね。
ナックルヘッズとか、
うん、
うん、
ナックルヘッズ、
ナムコのナックルヘッズとか、あと何でしたっけ、マーシャルチャンピオン、
マーシャルチャンピオンまで言う、
うん、でもそんなんて一切訴えられなかったこの雰囲気がある中で。
まるで同人誌みたいな言い方だね。
そうそうそうそう。でも、ファイターズヒストリーはガチ感があった。
やっぱ6ボタンが良くなかったんじゃない？
6ボタンで、
だって6ボタンの格ゲーないもん。
ないよね。
ギルティーですら5ボタンだよ。
ねえ。本当に、それ。
6はちょっと、あれなんじゃない？聖域なんじゃない？
で、画面の雰囲気とか構成とか。
うん。
すごくストリートファイター2やった。
うんうんうんうん。
うん。なんかちょっと外してる感がなかったんですよね。ただただ操作性の悪いスト2みたいな。
うん。
ね、全く一緒にしてんのに、ややこのキャラパターンとか硬くて、判定が厳しめやな、みたいなのが、
うん。
やっぱデータイーストダメだな、みたいな。
ダメだなって。
せやけど、訴えられた時は、もうこれ、言い訳聞かへんのんちゃうのって。 ね、本当にその空手道のこと持ち出して和解したのかどうかって謎ですけど、そうやとしたらなんか笑えますね。
笑っちゃう？
でも、あれ、6ボタンじゃなくて、そうやったらもう、ファイターズヒストリーも、2レバーにすべきでしたよね。
うん、2レバーやばくない？
ツインレバーのあの、空手道と同じ操作体験にすべきでしたよね。
で、ブリキみたいにする？
そうそうそう、あの、前と下で、聖剣好きみたいな。
ああ。
あれ独特でしたからね、本当に空手道、出た時って。びっくりしましたよ。ああ。
懐かしいっていうか、やったこともないからな。
ああ、なるほどね。まあ、そんな感じで。
はい。
今回は、このあたりで終わっていこうかなと。
はい。
もう、1時ですよね。
1時ですね。
はい。まだ2時間半ぐらい喋ってますよね。
そうね、結構喋ってるよ。
デーモンツール。
いや、2時間じゃん、もう3時間ぐらい喋ってる。
デーモンツールとかもう、
デーモンツールが良くない。
あ、リオの写真じゃないですか。
はい。
あー、懐かしいな。なわけで、まあ、ここまで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
というわけで、また来週、よろしくお願いします。はい、さよなら。
さよなら。